ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券リサーチ部長佐々木一博さんとともにお送りしてまいります。佐々木さんにスタジオにお越しいただいております。佐々木さんお久しぶりです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。佐々木さんといえば普段はアナリストストラテジストとして投資に関する情報を社内外に発信していらっしゃいますが、佐々木さんには今回どうする新ニーサの成長投資枠をテーマにお話を伺ってまいります。お願いいたします。
はい、今年から非課税投資枠が大幅に拡大された新ニーサが始まりました。
はい。
年間投資枠では毎月定額で買い付ける積み立て投資枠の上限が120万円。国内外の上場株式投資信託に幅広く投資可能な成長投資枠の上限が240万円。そして、障害投資枠で見ますと両者の合計で1800万円と。そのうち成長投資枠の上限が1200万円。そして非課税期間が無期限続くということですから、掛け値なしに個人投資家にとって素晴らしい制度だと思います。
はい。
ただ新NISA開始をあたかも歓迎するかのように、日経平均株価が史上最高値を更新しました。
はい。
それ自体は大変喜ばしいことですが、こんな高い株価水準から新NISA を始めて大丈夫なの？と不安な気持ちをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そうですよね。ここでそもそも新ニーサは何のための制度なのか改めて佐々木さんに伺いましょうか。
はい。端的に申しますと、税金がかからないメリットを投資家の皆様に最大限享受していただこうという制度です。
はい。
せっかく始めたけれども損切りした配当も大してもらいませんでした。で撤退してしまっては元も子もありません。通常の特定口座や一般口座であれば、他の銘柄の利益と損失を、まあ、合算して税金を少なくすることもできますけれども、NISA制度ではそれもできませんので注意したいところです。
はい。
この非課税メリットを享受する上で、値上がり益のキャピタルゲイン、そして配当金分配金のインカムゲインの2つのルートがあります。
はい。
まあ、新NISAの、まあ、入門編、基本編としましては、より安全運転のルートをたどる方が良いかもしれません。
はい。
その意味では、配当金分配金のインカムゲインのルートの方が向いている面もあるでしょう。
はい。
日本株の場合、多くは年に2回程度の配当金がございます。業績によっては無配に転落するというリスクもありますが、まあ、年に2回は非課税のメリットを着実に実感できるわけです。
はい。
外国株であれば、現地で源泉徴収されるマイナス面もありますけれども、米国株なら年に4回の機会がある場合が多いです。
そうですよね。
まあ、金額は少なくとも、あ、これだけ非課税分があったと実感できる回数が多いことは重要なことだと思います。
はい。1
銘柄で年間2回と、5銘柄なら年間10回もメリットを実感でき、その都度少しはハッピーな気分になれるわけです。まあ、人生の幸せというものは意外と小さな喜びの大きな積み重ねみたいなところもありますよね。
そうですね。
配当や分配金を目的した、この新ニーサの投資については、多くの場合、個別株に目が行きがちですけれども、この純利益のうちですね、どれだけ配当金に回すかというこの配当成功は会社によって異なります。最近はこの配当成功を高くしようと、方針を変更する会社も増えています。それでも、将来の成長のためには、設備投資も必要であり、将来に向けての投資を犠牲にしてまで配当金を増やすということは、少なくともその会社の成長にとっては、必ずしも好ましいことではありません。まあ、その意味でぜひ注目したいのが、日本版の上場不動産投資信託であります、Jリートです。
佐々木さんはこの Jリート、どういうところに注目されてますか？
はい。この Jリートはですね、投資家から集めた資金で不動産を購入し、その賃貸収入や売買益を投資家に分配する商品ということで、まあ、いわば不動産の、まあ、大家さんになるというようなものです。
はい。
株式会社と異なりまして、収益のほぼ全てを分配金に回すことが税法上求められますので、個別株と比べて高い分配金を出しやすいメリットがございます。この J リートをですね、構成銘柄とする東証リート指数を見ますと、
はい、
足元ではこの予想平均分配金利回りが約 4.7% に達しています。この米国債の10年ものが今 4% 台前半ですので、この J リートにですね、為替リスクがないことを考えますと、まあ、かなり有利な面も出てきています。 まあ、大家さんの立場になりますと、この契約期間中はですね、賃料を引き上げることはなかなか難しいですけれども、このインフレで物価が上がっていれば、この契約更新のタイミングではですね、この賃料を引き上げることは、まあ、それほど難しいことではないでしょう。そしてこの不動産投資ですね、こちらの自己資金だけではなくて借入金も使うということですので、この足元で金利が上がることはマイナスの面にもなるということはありますけれども、このインフレの世の中になりますと、将来的には賃料の引き上げで取り返して、お釣りが来ると、まあ、こんなことがですね、不動産ならではの、まあ、メリットということで将来的に見直されるものと思います。
はい。ただところで東証リート指数ですけれども、足元見てみますと2020年12月以来3年3ヶ月ぶりの安値水準をつけているんですけれども、これに関しては佐々木さんはどうご覧になっていらっしゃいますでしょうか。
はい、ですね、こちらについては、まあ、日本銀行がですね、マイナス金利を解除するとの観測で、まあ、金利が上がるのではないかと。で、借入金の支払利息が増えて、収益が減るのではないかという、まあ、日本国内の要因と、まあ、もう一つは、米国債利回りですね、が上昇したことにつられた、まあ、海外要因といったものが合わさって、Jリート価格が下がって、まあ、その裏返しでですね、分配金利回りも高くなっているという面があります。
はい。
ただ、まあ、日本銀行はですね、このマイナス金利をまあ解除しても、すぐに金融引き締めになるのではなくてですね、当面は金融緩和が続くというスタンスで、いますので、ここからさらに売られて分配金利回りがどんどん上がるという状況ではないと思います。
なるほど。まあ、リートといいましても、オフィスリートからホテルリートまで様々ございます。佐々木さん、どのようにそれでは選んでいけばいいんでしょうか。
はい。オフィス、住宅、商業施設、物流施設、ホテル、ヘルスケア施設のそれぞれに特化した特化型、そして、二つのタイプを組み合わせた複合型、さらにはどのタイプに投資するのかを特定しない総合型があります。まあ、賃料がこう長期間固定するもの、あるいは短期間で変動するものなど、まあ、それぞれの特徴をよく見極めた上で選ぶべきでしょう。
はい。
なお、この J リートの中には、この株主優待のように、例えばこの発行体のファンドの投資法人が投資するホテルに優待価格で宿泊できるなど、投資家にとってお得な面もありますので、そのような観点も加味しつつ選んでも良いと思います。また、この J リートと同じ仕組みですね。で、この不動産の代わりに、太陽光発電施設など再生可能エネルギー設備に投資する上場インフラファンドというのもあります。こちらは、天候不順で発電が思うようにいかないとか、あるいはこの発電した電力の買い取りを電力会社が制限する出力制御となる場合があるなど、不動産投資にはないリスクがありますけれども、その分分配金利回りも高くなる傾向があります。このように非課税のメリットを享受する上での入門編基本編としては、配当金分配金のインカムゲインを中心としたこの非課税メリットを早くかつより多くの回数で実感できると見込まれる道を歩む、そのようなファイナンシャルジャーニーを選択することも検討されてみてはいかがでしょうか。次に応用編として値上がり益、キャピタルゲイン狙いについてお話ししたいところですけれども、ですね、
あ、そろそろ、そうですね、
時間も来てしまいそうですので、それはまたの機会がございましたらよろしくお願いしたいと思います。
はい、ぜひ応用編も伺いたいと思いますので、また次回お越しいただければと思います。佐々木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
フィリップ証券リサーチ部長佐々木和弘さんでした。それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面での取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や私募投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方にも、お客様からしっかりとお話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず、相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介します。またすでにお取引に慣れている方には、投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えし、お客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指しています。ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner in Finance。 当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号、以上フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる。意識が変わると世界が変わる。Your Partner in Finance、フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからはアセンダント取締役山中康二さんとともにお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました。山中さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今回山中さんには株価と円相場との相関ということをテーマにですねお話を伺ってまいりたいと思いますけれども、まあ、アメリカ株も堅調、日経平均株価も史上最高値更新4万円台に乗せてきているということで、今週も注目材料盛りだくさんで、進んでまいりましたけれども、まずは足元の材料をおさらいしていただきながら今後展望していただきましょうか。
はい、まあ、最近というかですね、まあ、大体毎月上旬というのはもう材料が多いんですけれども、はい、特にまあ今週というのはもう本当に材料が多くてですね、昨日はパウエル議長の議会証言とベージュブック、はい、そして、本日は ECB 理事会、金曜日にはまあ米国雇用統計ということで、まあ、議会証言とベージュブックについてはもう答え合わせがまあできてるんですけれども、はい、まあ、基本的にまあ注目材料としてはもう6月の利下げ開始というのが今、市場参加者のコンセンサスになってまして、フェドファンド先物から、計算される、利下げの、織り込み度っていうのは今もう7割ぐらいということでですね、はい、まあ、以前は3月と言われてたのが5月になり、まあ、5月が今は6月になりということで、まあ、6月以降のまあ利下げというところで、まあ、それについて特に昨日議長がですね何か否定することもまあ肯定することもなく、まあさすがにタイミングについてはですね、今後の数字をまあ見ながらということで、まあこれまで話してきた内容とまあこれといった変化はなかったということで、まあ
市場サプライズなしと、
そうですね、まあ、はい、皆さん、まあ、気にしてたのは、これ以上に、さらにタカ派的な発言が出るのかどうかということで、まあ、そうだとすると、さらに、利下げのタイミングが後退するとか、あるいはその金利上昇とかいうところが気になってたんですけど、まあ、それはありませんでしたと。
はい、
まあ、穏やかな、通貨でしたね、こちらに関しては。
そうでしたね。
はい。そして、まあ、ニューヨークの5番のベージュブックに関してはですね、はい、まあ、米国の景気の悪化傾向が見られるのかどうかなんですけれども、まあ、インフレに対応してですね、こんだけまあ利上げをしているにもかかわらず、特に、景気の悪化は見られず、まあ、緩やかな、成長が見られると、まあ、一方で雇用に関しては、一時期ほどの逼迫というのが、緩和されてきているということで、まあ、非常にまあいい状況ということでですね、まあ、基本的にまあ中央銀行のやるべきことをしっかりとやってるなということで、まあ、パウエル議長、本当に最初の頃はですね、一体何やってんだっていう感じもありましたけれども、はい、まあ、いざ、その、急速な利上げを始めてからここまでというのは、うまく、まあ、コントロールしているなという感じがしますね。あと、昨日、まあ、もう一つ日銀の審議員の発言でですね、3月の会合にも、ひょっとするとマイナス金利を解除するかもしれないといったような。
観測報道ありましたね。
そうなんですよ。で、最近、以前ですと、まあ、 さすがに総裁発言は、まあ、影響あったんですけども、はい、まあ、審議員がですね、いろいろ発言をすることに対して、まあ、市場が反応してるっていうことは、それだけ、まあ、日銀が一体いつなんだというようなことで、ただ、まあ、3月という話が出てきたけど、まあ、3月はどうなんだろうな、まだ少数派なんじゃないのかなということで、はい、まあ、現状は、まあ、4月というところだと思います。ですから、まあ、日米の、状況に関しては、まあ、それほど、まあ、大きな変化がないんですけども、まあ、今日は ECB 理事会ということで、はい、まあ、ラガルド総裁、デギンドス副総裁ともですね、まあ、最近は早期利上げ、ごめんなさい、早期利下げに対して、まあ、消極的な発言が、まあ、目立ってましたので、はい、まあ、このあたりが、さらに、タカ派的になるのか、まあ、あるいはハト派的な発言が出てくるのかというところでですね、はい、まあ、理事会自体はもう現状維持でもこれ確定だと思いますんで、そこから次のですね、総裁会見、まあ、こちらでもって、まあ、ラガルド総裁が、まあ、どういった発言をするのかということなんですけれども、はい、まあ、ちょっとタカ派的と取れる会見になる可能性が高いかなと、まあ、まあ、米国の方がやはり、まあ、一時期に比べると、だいぶ、利下げの時期って後退してきてるので、ECB だけ先に、まあ、利下げというよりは、うん、まあ、タイミングを合わせるような動きをしてくる可能性の方がありますので、はい、まあ、そうだとすると、ややタカ派的な発言が出てくる可能性があって、まあ、それが、まあ、ユーロ高要因かなというところだと思います。
は
い、
そして、8日にはアメリカの雇用統計が控えていますが。
はい。で、まあ、雇用統計に関しては、昨日意外と ADP がですね、まあ、ちょっと予想より弱くて、はい、まあ、それがきっかけとなって、米金利低下、米ドル売りというようなことで、まあ、ドル円も思いのほか下げました。はい、ユーロドルがやはり結構上げてきましたね、という状況なんですけれども、はい、まあ、これも、蓋開けてみないとわからないんですけれども、ただ過去ですね、ADP の数字が悪いときは、はい、本番の雇用統計がいいっていうのが結構多いんですよ。
そうなんですね。
そうなんです。大体ね、62、3% ぐらいの率でもって、ADP と逆に出るという傾向が。そうなんです、そうなんです。ですから、まあ、そういった意味では、また、まあ、前回があまりにも数字がぶれたんですけれども、はい、今回もひょっとしたらまたいい数字が出るかもしれないなというところなんですけれども、ただまあ、いい数字が出ようが悪い数字が出ようが、雇用統計に関してはですね、特に非農業部門雇用者数っていうのが、はい、コロナ前のピーク、そしてコロナでドーンと落ちて、で、まあ、その後、大きく回復してきてるんですけれども、はい、まあ、コロナ前のピークと比べると、もうすでに530万人増えてるということで、まあ、どんな数字が出てももう結局アメリカの雇用情勢はいいよねと。ただまあ、そういった意味で昨日のベージュブックで、まあ、雇用の逼迫が少し緩和してるというのは逆にいい材料ではないかなというふうに思うんですけれども、まあ、振り返ってみると昨日の出てきた内容とか、まあ、今日明日のものもですね、大きく方向性を変えるようなものにはなり得ないのかなというふうには思います。
それで円相場、ドル円相場ですけれども、現在は1ドル149円30銭から31銭。先ほど山中さんのお話では、まあ、日本のマイナス金利解除、まあ、4月がコンセンサスというお話もありましたけれども、この先どう見ていったらいいでしょうか。
はい。まあ、米国株が上昇するとですね、特に海外の投資家っていうのは、はい、まあ、日本の円が弱いということで、米国株を買い、かつその元本の毀損を防ぐためにですね、ヘッジでもって円を売るという動きがあって、まあ、そのあたりの動きが結構、まあ、円安要因になってたと思うんですけども、ただポジション的にですね、シカゴの通貨先物が13万枚を超えてるというのはですね、これはもう6年ぶりなんですね。
高水準ですね。
はい。で、前回11月の時にもやはり13万枚ってあったんですよ。はい、今回よりは少ないんですけども。はい、その時は翌週から、円高に調整が入って、はい、で、今回もちょっと円高方向に来てるので、今はですね、やや調整方向に動きやすいんじゃないかなというふうには思ってます。あとはまあ日経平均もまあ4万円のお台に乗せて史上最高値更新でなんとなく達成感があるのかなということで、まあこういった海外の投資家の人たちが多少利食いに出てくるとすると、まあそちらも少し円高要因になるんじゃないかということで、ヘッジ外しの円買いには注意した方がいいかなと思ってます。
気をつけておきたいところですね。はい、山中さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。アセンダント取締役山中康司さんでした。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。